東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
教えてタスク先生。この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。はい、あっという間に今年も8月も後半に入ってまいりました。ね、ちょっと涼しくなってきたかなと思います。いかがでしょうか皆さん。ね、今年はね、ちょっと地元にも戻ることのできないお盆過ごしてしまいましたけれど、まあちょっとね、日々落ち着いて過ごしていきたいなと思っております。皆さんね、ちょっと今年は落ち着いていきたいんだけどね、まあ、日々がね、ちゃんと落ち着くにはもう少し時間がかかる。しょうがない。でもね、頑張ろう。うん。今年も頑張っていきます。はい、それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど募集しております。教えてタスク先生で検索していただくとレディオ365のサイトが出てまいります。画面の下にコメント欄がありますので、そこからお送りください。もしくはtask@radio365.net task@radio365.net こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしています。それでは、教えてタスク先生、第35回目放送、ダークナイト、始まります。この番組は、レディオ365、株式会社、アイビジョンの提供によりお送りいたします。タスクの映画バカ一大リターン。さあ、ここからは映画辞表ムービーフリーク山本タスクの映画バカ一大。このコーナーでは僕の大好きな映画について、しっかりと語り下ろすという映画評論コーナーです。はい、といってもね、まだまだコロナ騒動で映画館やってる映画ね、少ないんですよ。なんだっけ、宮崎駿監督のね作品とか、あとはね、最近見たのだと、まあランボーとかね、ランボーの最後の聖戦の後のまた最後の、いつまで最後続くんだっていう感じで、ね、やってますけれど、まあこういう映画またたくさん取り上げていきたいんだけど、ちょっと待って、まだね、ちょっと落ち着いてから新作は取り上げていきたいなと思います。今回はまだ、旧作名作を取り上げさせていただきます。まだね、取り上げてなかったこの作品、今回は取り上げていきます。はい、こちらです、ダークナイト。はい、まだまだね、映画館に行けない今だからこそ、こういう作品ね、もっともっと取り上げていきたいなと思っております。はい、皆さんご存知でしょう、2008年のクリストファー・ノーラン監督の作品です。犯罪渦巻く都市ゴッサム、街の平和を守るブルース・ウェインことバットマン、こちらの前にね、新たな敵ジョーカーが出てきて、史上最悪の犯罪者、このジョーカーが仕掛ける卑劣な生き残りゲーム、これにね、バットマンがどう立ち向かうかという、こういう作品になっておりますが、まああらすじ、こういうのはね、もう僕ラジオでね、語るのは避けておきたいなと思うんですよ。もうね、YouTube でも Web でもね、たくさん情報出てきます。なので、そこを見ていただいて、しっかりとその上でね、ラジオ聞いていただきたいなと僕は思っております。はい。ただね、まあ、見どころ、たくさんあります。まあね、このラジオ聞いていただいている方からもね、後ほどまたお便りたくさんいただきたいなと思っているんですけれど、もちろん、クリストファー・ノーラン監督のあの映像美、それから、まあ、クリスチャン・ベイルのね、あの表現も素敵ですし、なんといってもヒース・レジャーの演技力、ここも本当に素晴らしいです。そして、まあ、今回僕がね、一番に取り上げていきたいなと思っているのは、そう、一言感想にもつながりますけれど、この映画のテーマ、一言感想いきます。公平。ん?と思われた方もいらっしゃるかもしれません。でもね、僕この映画のテーマって公平 フェアだと思っているんですよね。ここちょっとね僕は掘り下げていきたくって、あのジョーカーっていう悪役の、まあ、キャラ個性がねやっぱすごく強くって、あれがまあどうしてもね表に出てくる映画にはなっているんですけれど、ジョーカーがこの作品の中で言ってるセリフ、僕ねすごく大事なセリフ1個覚えてるんですよ。本質の、違う、混沌の本質、それは公平だっていうね一言、この一言の重み、僕はねもうこれ一言だけで30分でも40分でもね語りたいと思うぐらい結構思うところがあって、まあ、ジョーカーっていう存在、そしてこうダークナイト、まあ、ダークナイト、暗い夜、あるいは闇の騎士、いろんな意味でね取れるタイトルにはなっているんですけれど、これ決してねバットマンのことを指しているわけではなくて、ジョーカーのことをね表していると思うんですよね。さあどんどんね話が深くなってきました。本質、混沌の本質なんて言うんでしょうね。こう例えばバットマンって治安を守る、社会を守るポジションとしてこう存在してるんですよね。でもちろん正義の味方として存在していて、もちろんねバットマンシリーズ、まあ、バットマンがあり、バットマンビギンズがありとずっとそのスタイルでやっているんですけれど、もちろんスーパーヒーローものマーベルもそうです。でも正義って本当にそれ正しいこと、人間の本質として正しいことっていうのをすごくね訴えかける存在としてジョーカーがいるんですよね。あのどうしたってやっぱり人間生きてると、例えばお酒、例えばタバコね、なくていいじゃん、あのなくても生きていけるじゃんっていうものもたくさん存在します。でもやっぱり生きて楽しんで生きる中で、まあ、必要悪って言ったらいけないんだけど、まあ、楽しんで生きる中でね、いろんなこうなんだろう、社会の中でいろんなもの出てくるじゃないですか。でもそういうものを受け止めつつ、でもそれを、まあ、守るというのかな、そういうものを含めて治安っていうものは出来上がってて、まあ、いわゆるね、まあ、忖度であったりとか、こう大人の社会であったりとか、そういうのも含めてなあなあにしてしまう社会ってあるじゃないですか。でそういうのも含めて、まあ、守っていこうっていう正義の味方っていうね、バットマンっていうのが存在しつつ、でも、ね、何が正義かってことは抜きにして、いやそれいらねえんじゃねとかね、そういう忖度って本来必要ないんじゃないっていうことを、まあ、あからさまにしてしまうポジションとしてのジョーカー、これね言ってしまうと何が正義か何が悪かっていうね、今までのこうスーパーヒーローものの全部の根底をひっくり返す作品になっていたなと思うんですよね。でこれの、まあ、脚本を書いた方で、これを取り上げた、まあ、ノーラン監督自体もやっぱりすごいなと思うんだけど、そのノーラン監督の思いをきっちり受け継いで演技をした、まあ、ヒース・レジャー、まあね、この作品で28歳で、ね、亡くなってしまったんですけれど、まあ、これだけの、まあ、大テーマを28歳で演じてしまったら、それはもうねちょっと精神的に疲れてしまうやなっていうのもね思うんですよ、思うんですよ。でもまあそれだけのものをねしっかりと僕らに提示をしてくれて、この作品見せてくれた。で、まあ、12年経ちますけれど、今見てもね全然もう遜色のない作品になっているこの作品、またね、テレビでもやることあると思いますけれど、またやるたんびに僕はね見返すと思います。もちろん DVD も持ってます、ブルーレイも持ってます。で Netflix でも見ることができます。まあこの時期だからこそ、まあ、しっかりとねこういう対策、家で見ることのできる機会でもありますんで、ぜひぜひね皆さんたくさん楽しんで見ていただきたいなと思っております。はい、ということでぜひぜひ皆さんね、コロナで落ち着かない日々は続きますけれど、映画、ゲーム、テレビ、ネットフリックス、いろんなものがあります。ぜひ、おうちステイホームしながら楽しんでいきたいなと思っております。はい、タスクの映画バカ1台リターンズのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
フランケンアイズ声優オーディション開催、お台場にあるラジオ放送局レディオ365、そして株式会社アイビジョンによる2020年12月24日公開予定のラジオドラマフランケンアイズの声優オーディションを開催します。参加希望者はフランケンアイズ特設サイトによる募集要項をご確認の上ご応募ください。 URL はfranken-eyes.com、 FRANKEN www.ohio-ais.com 今作のあらすじと本編が始まるまでを描いたオーディオブックをキャストにて公開中ですので、ご興味のある方はぜひご視聴ください。なお本オーディションに合格された方はラジオドラマにご出演いただくほか、広報活動イベントへの出演をお願いさせていただく可能性があります。募集期限は9月12日となりますので、ぜひ皆様ご応募お待ちしております。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクが自らの独断と偏見によって切り込んでいく時事評論なコーナーです。はい、皆さん今回はね、また、お便りがたくさん届いておりますので、こちら読んでいきたいなと思っております。あ、ちなみにお便りって言っておりますけれど、今回これね、ポッドキャストでウェブ上でご覧いただけますので、お便りではなく、ね、コメントです。コメント、皆さんこのウェブサイトご覧いただいてるとコメントたくさん出てまいりますので、ぜひこちらにね読んでいただく、もしくはぜひぜひ書き込んでいただいて、また、次回ね読ませていただきたいなと思っております。皆さんありがとうございます。さあ、それではお便り読んでまいりましょう。第33回へのお便り、ラジオネーム日暮さんから。青春の物語いいですね。バービーボーイズ懐かしいですね。台風クラブ見たことがなかったので、ぜひ見てみたいと思います。コメントに答えていただけて嬉しかったです。失敗してゼロ、勉強になりました、ということですごいボリュームの多い、お便りになっておりますね。前回33回目では台風クラブっていう、番組じゃない、映画を取り上げさせていただきました。でね、青春の物語バービーボーイズ、いろんなことを僕はねまた語らせていただきましたけど、とにかくね、この時期だからこそ見れる映画ってね、僕は見られる映画ってあると思うんですよね。特に超大作とか、特に映画でこうマーベルなんかもそうです、10本20本一気に見ないと味わいが出てこない映画っていうのもねあるので、こういうのを家にいて落ち着いて過ごすことそのものが、なんていうの、医療崩壊を防ぎ止めるというのかな、皆さんのね、世のため人のために立つ社会、そのために映画をゴロゴロ見てていいんだっていう、この時期ね、なかなかないですよ。もう100年間生きててもなかなかないですよ。ネガティブに受け取るんじゃなくて、ポジティブに受け止めていきたいなと思います。ぜひね、日暮さん、台風クラブ見てください。はい、コメント答えていただけて嬉しかったですって、当たり前じゃないですか。答えていきます。で、もちろん失敗してゼロ。もちろん、ラジオ、聞いていただけてるだけでね、嬉しいんです。失敗したところで、噛んだところって誰も、責めません。ぜひね、日暮さん収録したもの聞かせてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、もう一つ参りましょう。ラジオネーム、農家衰退さん。あ、いつものね、農家衰退さんです。はい、32回目へのお便り、コメントです。家に帰ったら、ダヴィンチダウンロードします。ということで、はい、ダヴィンチ。僕もね、何度も、言います。何度も自慢します。ダヴィンチリゾルブの、言えない。ダヴィンチリゾルブ。ソフトが悪い。ダヴィンチリゾルブの公式認定トレーナーでございます。はい。ということで、ぜひね、ダウンロードして使ってみてください。いろんなソフトあります。映像編集ソフト、いろんなものをね、使っていただいて、自分の肌に合うソフト、ね、どれがいいっていうのは僕もね、やっぱり前回もお話ししましたけれど、どれがベストってないんですよ。その人に合ったソフトって必ずあるので、いろんなものを使って、で使うときにはね、やっぱり楽しんで、これ、美味しい、美味しくないみたいなね、ワインの味わいのように、いろいろ使って、その中で、ご自身に合うものをね、決めていただきたいなと思っております。農家衰退さん、ダヴィンチね、使ってみて、また感想を教えてください。よろしくお願いします。はい、もう一つ参りましょう。32回目のお便り、ラジオネーム、うぴこさんから。私も、おうち時間が多くなり、YouTube チャンネル登録しました。ハマっているのは、宝部良治さんのチャンネルです。替え歌が秀逸です。ということで、はい、宝部良治さん、ちょっとね、僕も調べてみました。なんかソロシンガー、シンガーソングライターとして有名な方みたいですね。昔はね、僕昔って言っちゃいけないんだけど、すいません、もう年のもので申し訳ない。なんだろう、歌手とかシンガーソングライターとかっていうのをね、テレビに出てきて、あるいはライブハウスからねどんどん出てきて、そしてこう名を上げていくみたいなイメージが大きかったんですけれど。今やっぱりね、こうやって YouTube チャンネルからね、こう皆さんに浸透していって、 でみんなに知ってもらうみたいな方がね、やっぱり結構多くなってるんだなっていうのを、こういうのを見てもやっぱりすごく感じます。で、この方はまあ特に YouTube チャンネルで特に活動している方ということで、まあ拝見しましたけど、すごい面白い替え歌とかもねたくさん作ってるし、まあこういうのを昔だとカモン達夫とかでね、僕はもう名前がね古くて申し訳ないんだけど、こういう名前が出てくるしか覚えてないんだけど、あ、こういうなんだろうな、パロディーソングというのかな、こういうのをね聞けるきっかけがたくさん増えてきてるんだなと思うと、なんか時代が変わったなと思います。なんかね、またうぴこさん、宝部良治さん以外にもね知ってる方いたらぜひ教えてください。ぜひぜひ僕もね一応動画屋としていろんな YouTube 見ていきたいと思っておりますので、ぜひいろんな、YouTube チャンネル、それから、Netflix とかね、あとはテレビ番組でも結構です。いろんなものを教えていただけると嬉しいです。はい、ということで様々、今回はお便り、お話しさせていただきました。またね、これから書き込んでいただいたものはこちらで取り上げていきますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、以上タスクの教えて〇〇のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
実はさ、俺バンドやめようと思うんだ。
やめるじゃと？どういたかじゃ、純ちゃん。
はあ、結局こうやってバンドは消えてくのかな。
バンドを再開したさくら、そしてライバル清丸のメディアへの台頭と、彼らに訪れる初めての停滞期、そんな不安をかき消すかのごとく、龍馬が向かったのは妻お龍の墓がある横須賀だった。
あなた様はもしや。実は坂本龍馬の妻楢崎龍さんの遺言として、一通の手紙を当時にて保管しています。
何？お龍の手紙を？
龍馬さん危ない！
タツコ殿！
今井さん、一体何してるの？
ここは確かに現代日本よの。だがわしら侍にとって坂本は幕府の敵なんじゃ。
あなたたちが戦う必要なんてもうどこにもないのよ。
おい、タツコ、どうした？顔に血がついてんじゃん。
あ、うん、その手紙誰かからさくらに渡してくれって。
手紙？なんだ、風見鳥の歌詞じゃん。
現代日本に舞い降りた坂本龍馬、そして宿敵今井との交差する運命の刃と、お龍の生き写し、タツコとの恋の行方、音楽の力で世の中を今一度選択する彼に待ち受ける運命とは。幕末爆音伝後編、2019年12月10日、君は本当の龍馬を見ることになる。
いかがでしたでしょうか、教えてタスク先生。はい、ということで今回まだね映画館がやってないのがすごくもどかしい。早く映画が見たい、新作が見たい、新しい映画が作られてほしいと思いながら、ステイホーム、まだまだねちょっと僕らは、じっと我慢の時を過ごしていきたいなと思います。こういう時こそね旧作、名作をねたくさん見ていきたいなと思っております。取り上げていただきたい映画とかありましたらね、ぜひ、お便りをお待ちしております。はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介したサイトから過去のアーカイブ全部聞くこともできます。こちらへのコメントぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生、第35回目放送ダークナイト、これにて終了です。いかがでしたでしょうか。ここまでのお相手は、はい、ダークナイト取り上げることができてよかった、大好きなんだということで、山本タスクがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.